練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成20年7月第169号、声の区議会だより第118号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、今回もテープの内容からご紹介してまいります。テープ表側1番、平成20年第2回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問、この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た請願、陳情。4番、意見書。5番、会派別議員数、及び政府幹事長等名簿。6番、区議会の構成。7番、定例会の開催予定。8番、後書きと以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に党員インデックスが入っています。党員インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.pokyo.jp/gikai/ です。また区議会だよりの内容に対するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。平成20年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。平成20年第2回定例会は6月2日から20日までの19日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から新基本構想の策定、公開計制度の改革、都市農地の保全などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例など35議案が提出されました。議員からは医療・高齢者等特別委員会の設置についての1議案が提出され、また委員会から原爆症認定と被爆者の救済に関する意見書、妊婦健康審査助成に係る財政措置を求める意見書の2議案が提出されました。審議の結果、区長提出35議案と議員提出1議案、委員会提出2議案を原案通り可決しました。最終日の本会議では、関口和夫議長、宮原義彦副議長の辞任に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に柴崎幹夫議員、副議長に田代高美議員をそれぞれ選出しました。なお、会議の開催状況は次の通りです。6月2日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。3日火曜日、4日水曜日、本会議、一般質問。5日木曜日、議会運営委員会、本会議、一般質問、追加上程。6日金曜日、常任委員会、5委員会。9日月曜日、特別委員会、4委員会。10日火曜日、常任委員会、5委員会。12日木曜日、13日金曜日、議会運営委員会。17日火曜日、常任委員会、5委員会。18日水曜日、特別委員会、4委員会。20日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会。以上です。 平成20年第2回定例会の概要でした。
平成20年第2回定例会の一般質問は6月3日4日5日の3日間12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をお伝えします。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所東庁舎3階の区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子をご覧になりたい方は区議会ホームページをご覧ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは区財政を問う練馬区議会自由民主党中島勉の質問です。経済情勢と区財政について。急速な景気後退が見込まれるが練馬区財政への影響についての認識と対応策は。
法人住民税の落ち込みを懸念しています。行政改革による効率的な経費執行に努めます。
道路特定財源について。区財政への影響と国の動向を踏まえた対応策は。
事業執行自体へ影響しないよう一般財源で対応し国に補填措置を求めます。
公会計制度改革について。担当組織設置の意義と今後の検討の方向性導入時期など基本的な考え方を伺う。
基本方針を全庁的に検討するために設置しました。ふさわしい方法を21年度までに採用します。
学校跡施設の活用について。光が丘地区の学校跡施設の活用策と給食総合調理場の跡地利用の考えは。
21年度内を目途に活用計画を策定します。調理場跡地は地域の意見などを踏まえ適切に対応します。
基本構想について。今後の検討の方向性と進め方の考えを伺う。
基本構想審議会の答申を踏まえ多くの区民から意見をいただき素案を作成します。
大江戸線延伸と土志田の街づくりについて。大江戸線沿線地域の街づくりと補助230号線整備の今後の見通しは。
土志田中央土地区画整理事業は順調に進んでいます。230号線は学園通りまで用地測量を実施予定です。
新駅の駅前広場は魅力あるものとすべき。整備の考え方は。
都と協議し夢のある広場の実現を目指します。
大泉学園長の新駅の場所が明確になっていないが所見を。
今後関係者と協議し検討していきます。
補助230号線の街路樹による沿道の景観実現を要望する。緑化政策を推進するシンボルツリーを選定すべき。練馬区の考えを伺う。
緑豊かな沿道景観の実現に向け東京都と協議します。
公園計画について。白子川流域一帯が環境軸推進地区と指定されたが今後の整備計画のスケジュールは。
22年度を目途に推進計画の策定を予定しています。
稲荷山、憩いの森と清水山、憩いの森を守るため緑30計画に基づき練馬区は一層の取り組みを。
練馬区が主体になることも視野に入れ積極的に進めます。
妊婦健康審査について。公費負担の回数増を図るべき。所見を。
さらに拡充すべき時期に来ていると考えます。
助産院も利用できるよう早急に改善すべき。見解は。
早期に公費負担できるよう努めます。
練馬区議会自由民主党中島勉の質問でした。次は区民の生命と健康を守る施策の拡充を。練馬区議会公明党山田哲丸の質問です。新病院建設と妊婦健診の拡充。 西部地域に高度医療の新病院を、
町内組織を設置し、様々な角度から検討します。
基本構想と長期計画への盛り込みを、また今後のスケジュールは、
来年3月の審議会答申を踏まえ検討します。
妊婦健診の14回無料化を今年度中に、
実施すべき時期に来ていると考えます。
助産所を健診の対象に、
早期実現に努力します。
震災対策について、学校の早期耐震改修を、
計画達成に全力を注ぎます。
資材高騰を踏まえ、適正な入札を、
適時適切に行います。
緊急地震速報の周知徹底を、
周知に努力します。
区職員対応マニュアルを整備し、体制づくりを、
早急に取り組みます。
区民に情報を伝える仕組みを、
迅速で正確に伝える方法を検討します。
聴覚検診について、高齢者基本検診に組み入れを、
様々な観点から検討します。
簡易発信機の導入を医師会に働きかけを、
機器の有効性を検証し医師会と協議します。
聴力チェックマニュアルの作成を、また補聴器の助成制度を、
今後検討します。
まちづくりについて、道路特定財源の池袋線高架化事業への影響と進捗は、
財源は全額確保しました。準備工事を実施中です。
小竹向原駅と氷川台駅にエレベーターなどの設置を、
設置に向け努力します。
江古田駅前の放置自転車対策は、
駅資金の駐輪場を西武鉄道に要望しています。
江古田らしい駅づくりを、
三大学に提案を依頼しました。
南口駅前広場に花壇設置を、
緑あふれる駅前を目指します。
南側の街づくりは、
安全で利便性の高い街を目指します。
環境問題について、カーボンオフセットの取り組みを、
積極的に取り組みます。
エコライフチェックの対象枠の拡大を、
工夫し対応します。
地球温暖化対策の取り組みを、
数値目標を提示します。
太陽光発電の普及啓発を、
補助事業を普及啓発します。
防災拠点などに太陽熱オーブンの配備を、
効果を検証し判断します。
ISO14001 の今後の取り組みは、
効率的運営を目指します。
学校適正配置と今後の対応、不安解消と卒業生に対する配慮を、
統合準備会で十分に話し合います。
跡地利用は住民と話し合いを、今後のスケジュールは、
検討会議を設置し、21年度内に計画を策定する予定です。
既存校舎の活用と新設建物の整備は、都市計画変更の準備を、
既存校舎の活用が有効と考えます。将来の展望も含め検討します。
練馬区議会公明党、山田哲丸の質問でした。続いて、区民の様々な要望、不安、疑問の中から、民主党練馬クラブ、三戸栄一の質問です。後期高齢者救済対策について、後期高齢者医療制度によって生活が苦しくなった区民への救済策が必要なのでは。
主体的に検証し、必要な対応を国などに働きかけます。
国民健康保険証について、他区の保険証はペットボトル素材などを使用し、強化を図っているが、練馬区の保険証の強化についての対応は。
ラミネート加工を施し、保管ケースを配布しました。各使用の合成紙については、次回の更新に向け調査検討します。
有害サイト接続制限について、練馬区の有害サイト対策は、
サイトに接続する危険性を生活指導や学校だよりなどで指導しています。
児童生徒の携帯電話所持に対する練馬区の考え方は、
慎重であるべきと考えます。
児童放課後等居場所づくり事業について、学校応援団の昼場事業専用の部屋の確保を、
各校の施設状況などを踏まえ確保に努めます。
学校開放指導員と学校応援団スタッフの報酬は統一を、
負担が異なるため難しいと考えます。
昼場事業参加条件となっている保険料は練馬区が負担し、希望児童は全員会員に。
保険の種類の決定は保護者の判断です。練馬区の負担は困難と考えます。
学童クラブと学校開放事業を学校応援団事業へ移行し、一元化を。
現在は考えておりません。
学校問題への取り組み、保護者からの理不尽な要求や抗議に苦慮し、専門家による支援チームを考える自治体が増えているが、練馬区でも検討されているか。
何より学校と保護者の信頼関係の回復が必要なことから、慎重に検討したいと考えます。
緑保全対策について、東京都施行の事業により練馬区内の緑が失われることが多いが、練馬区に拒否権はないのか。
地域環境に配慮し事業を推進するよう要請します。
公営アパートの利用について、公営アパートを公平かつ有効的に活用するため、入居者の人数の変化に対応できる施策や条件が必要なのでは。
少人数世帯向け住宅を確保し、利便性による家賃への反映など誘導策を検討します。
地下鉄大江戸線延伸について、現在の進捗状況は。
導入空間の道路の3分の1の区間で整備に着手しています。残る区間も今年度中に測量を完了する見込みです。
西大泉バス路線について、課題となっている区道67号線の拡張工事の今後の予定は。
平成26年度の完成を目指して取り組んでいます。
民主党練馬クラブ三戸栄一の質問でした。代わって、武道の必修化と道徳の充実で健全な教育を。練馬区議会自由民主党柴崎幹雄の質問です。委託化民営化について。委託化民営化の事業者選定の基本的考え方は。
公募により複数から選定します。
指定管理者の次期選定にはモニタリングによる評価の有効活用を。
最終総合評価を活用します。
事業者が積極的に応募する仕組み作りを。
選定の情報公開基準を検討します。
食料自給率の向上について、学校の米飯給食を週3回から回数の増を。
拡大方法を検討します。
地場野菜を優先的に給食に取り入れる仕組みを。
今後も積極的に取り組みます。
朝食の欠食率 0% 運動をさらに強化すべき。
朝食の必要性などを詳しく紹介します。
子どもが野菜や果物を積極的に摂るよう食育の推進を。
保護者に発信していきます。
都市農地の保全について、都市農地保全自治体フォーラムの総括は。
保全を目指す連携の成果を示す場と考えます。
後継者が安心して都市農業経営に取り組める対策が必要、所見を。
多様なニーズに応える農業経営を支援します。
教育について、教職調整額の一律支給は見直しを。
国の検討を受けて見直しを図ります。
部活顧問の待遇の改善を。
業績評価を適正公平に運用します。
勤務実態調査結果について練馬区の考えは。
多忙な実態、2学期制の導入などで負担を軽減します。
学校の報告義務の簡素化を。
今後も検討します。
新学習指導要領について、授業時間数の増加に向けた取り組みは。
教育委員会で協議中です。
道徳授業への取り組み姿勢は。
道徳教育推進教師を中心に指導体制を確立します。
完全実施に向けての対応は。
21年度から可能なものは先行実施します。
武道の必修化について、武道の指導の充実を。
実技研修などを充実します。
練馬区内の武道の状況は。
10の武道団体があり、幅広い区民が参加しています。
各武道団体との協力体制を。
授業への専門家の派遣などで連携を進めます。
上石寺院のまちづくり、まちづくり協議会と新たな懇談会の役割は。
協議会の専門組織としてテーマ別懇談会を設置します。
武蔵関公園の整備について、武蔵関公園内に桜を含め緑を増やす取り組みを。
桜の名所となる公園づくりを検討します。
富士見池の浚渫工事は早期に着手を。
東京都と協議し早期に実施したいと考えています。
道州制について、必要性の区民論議は。
適切な段階を捉えて区民の論議の喚起に努めます。
練馬区議会自由民主党柴崎幹雄の質問でした。今度は子どもから高齢者まで安心安全の練馬、練馬区議会公明党内田博則の質問です。文化芸術振興について、芸術文化支援制度の創設と若者の練習場の確保を
検討します。
練馬区内の三大学と小中学校との文化交流を促進されたい。
推進を働きかけます。
練馬区内アニメの情報発信とアニメ財産の管理・公開の促進を。
アニメの街練馬区を強く発信していきます。
学校裏サイトについて、裏サイトへの対応は
学校と家庭の連携を支援します。
教育現場における情報教育は
基本的ルールを徹底します。
インターネット利用状況の実態把握のための試みは
利用実態などの調査を行う予定です。
保護者への意識啓発を積極的継続的に拡充されたい。
研修を検討します。
自殺防止対策について、多重債務専門の法律相談新設を。
練馬区職員が相談を受ける体制を構築した上で検討します。
区役所窓口の横断的な相談体制の確立は
練馬区独自の連携体制を構築します。
うつ病の正しい知識の普及を
健康教育などで啓発します。
相談員を育成拡充されたい。
研修の拡大を検討します。
子育て支援策の強化について、保育園の年齢別定員枠を見直し待機児童解消を。
再見直しの検討に着手します。
認証保育所への家賃補助と情報交換の場の設置を
検討します。交流機会の拡充に努力します。
保育室保育料への助成を
様々な観点から検討します。
病後児施設の増設を
一箇所の増設を計画中です。
練馬区内の病院内に病児保育室の設置を
慎重に検討します。
高齢者施策の推進について、高齢者有料居室提供事業の拡充を
事業のあり方も含め検討します。
生き生き健康事業の継続とメニュー拡充を
事業の検証結果を踏まえ検討します。
区立施設のトイレ様式化を
整備を検討します。
介護従事者等支援について、潜在的介護福祉士への支援を
事業者との検討を進めます。
高齢者による介護支援ボランティア制度導入を
大切な取り組みだが課題もあり、関係団体とも協議しています。
従事者の報告書類作成は簡素化を
利便性向上に努力します。
介護現場で働く人の相談体制の整備を
事業者が体制を整えられるよう働きかけます。
公共交通空白地域について改善検討会には区民の意見を反映されたい。
要望などを踏まえます。
空白地域の道路整備促進は
整備の充実に取り組みます。
乗り合いタクシーなどの導入を
まず既存バス路線の再編による対応の可能性を検討します。
練馬区議会公明党内田博則の質問でした。次は区民の声聞き後期高齢者医療制度は廃止を、日本共産党練馬区議団戸谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について、国と東京都による区民への負担と圧迫強化を練馬区は擁護し受け入れるのか、
必要と判断する場合は申し入れを行います。
新基本構想は区民主体で憲法を暮らしに生かす骨格を守れ、
これまでの練馬区政の取り組みを基礎に将来像を新たに設定します。
後期高齢者医療制度について、4月15日の天引きで怒りが爆発、高齢者の声をどう受け止めるか、
多くの問い合わせがあったが冷静に受け止めている方が多いと感じます。今後も丁寧な説明に努めていきます。
高齢者差別と現役世代に負担押し付ける制度の廃止を国に求めよ。
制度の評価には一定の期間が必要と考えます。廃止を国に求める考えはありません。
練馬の病床不足問題について、練馬の病床数は23区平均の3分の1、 練馬区西部地域に公的病院を、また新病院に小児救急高水準の産科設置を。
現状を分析し、既存病院の増築増床、新たな病院の誘致による病床の確保を様々な角度から検討します。
国民健康保険制度について、家計所得が下がる中、保険料が1988年の 1.6 倍と高騰。国に負担を求め、独自に1万円の引き下げをせよ。
国、東京都の負担割合は従前通りです。23区は統一保険料方式のため、独自の軽減策は困難と考えます。
窓口10割負担の資格証発行でも、滞納対策に効果なし。発行を中止し、中学3年までの子がいる世帯は無料化せよ。
加入者間の負担の公平を図る観点から交付を行います。保険料の納付が前提です。
入院支援金について、高齢者低所得者に重い負担の入院医療費を軽減するため、支援金制度の創設を。
入院資金の貸付制度があり、創設の考えはありません。
介護保険制度について、国庫負担引上げと保険料多段階化を。
保険料は介護保険運営協議会で検討。
特養ホーム待機は9883人。国、東京都に土地購入費補助の復活求めよ。
民間法人の整備を支援します。
介護現場は人材不足。補正予算で対応し、報酬引上げを。国にも引上げ求めよ。
事業者と対応を協議しています。
高齢者生き生き健康事業、対象項目を拡大し、利用額を引き上げ、事業の継続を。
利用状況など事業の検証を行い検討していきます。
駅バリアフリー化について、氷川台駅の進捗状況は。
早期整備に取り組んでいます。
小竹向原駅、地下鉄赤塚駅は関係機関に働きかけを。
引き続き要請します。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。続いて、現場の声を大切にした区民と共にある施策を。民主党練馬クラブ、白石恵子の質問です。福祉・介護現場の人材不足への対策について。福祉・介護・医療現場では深刻な人材不足が浮き彫りとなっている。保健所練馬区として雇用安定対策に、保育支援、寮生、研修体制など実態に即した施策はあるのか。
事業主の責任で行うべきだが、高齢者保健福祉計画に支援策を盛り込むことを検討しています。国や東京都の動きを注視し、適切に対応を図ります。
地域密着型サービスの展開、小規模多機能型居宅介護事業など、第3期介護保険事業計画の検証と今後の対策は。
独自報酬の加算などで整備を誘導します。開設当初の支援も検討し、積極的に整備します。
委託化・民営化に対する雇用安定施策の働きかけについて、事業者に向けて従事職員の雇用賃金安定保障など、委託者練馬区としての施策は。
受託者の責任で対応すべきですが、協定書などで適正な雇用を図るよう求めています。
GIS 統合型地理情報システムの活用について、地域の自助・共助を大切にした防災・防犯の充実を図るため、 GIS のさらなる活用を。今後の取り組みは。
関係機関と連携し、コンテンツの充実に努力します。携帯端末配信も進め、地域で活用できるツールとして整備します。
地域の担い手の推進施策について、介護保険制度の65歳以上の第1号被保険者を対象にした地域貢献ポイント制度導入への考えは。
ポイントの管理に多大な費用がかかることが課題であり、関係機関と協議します。
13万人強の65歳以上の区民に向けて、地域担い手の推進と社会参加支援の施策はあるか。
地域福祉パワーアップカレッジを開設しました。地域で福祉を支える仕組みを工夫していきます。
特色ある学校づくりとして部活動の充実を。選択制による入学後も 部活動を継続提供できるための対策は、
顧問の教員の移動について配慮します。
外部指導員や地域活用の充実は、
教員と地域の方々を含む外部指導員による支援の両方が必要です。
東京都中学体育連盟への働きかけは、
生徒が希望通り大会に参加できるよう働きかけます。
清掃事業について、練馬区が推進している循環型社会への啓発教育の中、10月から全特別区で開始するサーマルリサイクルの安全性と環境への影響は大丈夫か。
それぞれの工場で実証確認し結果を公表しています。今後も資源循環型社会の形成に努めます。
民主党練馬クラブ白石恵子の質問でした。代わって中小企業振興など区政を問う練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。中小企業振興について、中小企業が置かれている状況への認識と決意は、
厳しい状況と認識しています。重要課題であり、適切に支援していきます。
金融面での支援を、不況対策特別貸付制度の継続と広報の充実を、
制度の PR を強化します。
練馬区内事業者のビジネス拡大の支援策は、
周辺区と企業情報交換会を実施します。異業種交流により技術開発支援を充実させます。
空き店舗を利用して出店する事業者への支援の充実と創業支援の新たな取り組みを、
今年度から経営相談員を派遣しています。創業希望者に講座を実施中です。
緑30推進計画について、生垣女性の PR の取り組みと生垣化後の維持管理の支援策を
広く周知します。緑の協定制度で定めた場合支援します。
北大泉公園は都市計画公園区域外を含め拡大を、整備の詳細なスケジュールは
計画変更も視野に入れ協議します。22年度末開園を目指します。
交通不便地域の改善について、改善に向けた考えは、
バスの再編・新設などで重点的に取り組みます。
バス路線の基盤整備が重要と考える。今後のコミュニティバス事業の推進策は、
最寄り駅を結ぶほか利便性を考慮します。適切な運賃水準を設定します。
バス路線の再編や新設など公共交通空白地域解消の具体策やスケジュールは、
10月に再編計画を提示し早期に運行を開始します。新規路線は今年度末に計画を策定します。
環境対策について、環境都市練馬区を象徴する環境オブジェの設置を
積極的に検討します。
大気浄化のため区立施設の壁面に光触媒の塗布を、断熱性により CO2 削減効果が確認されている内窓改修を区立施設でも取り入れては、
改修計画などの中で可能性と効果を適切に判断します。
地域医療について、順天堂練馬病院の利用状況と評価は、
予想を上回る状況です。練馬区の中核病院として十分に機能しています。
日大板橋病院の移転計画の練馬区への影響は、
大きな影響はないと考えます。情報の提供を要請していきます。
二次保健医療圏の病床不足対策は、また病床確保のための検討委員会の課題とスケジュールは、
病床を確保し医療環境を充実する絶好の機会と考えます。本年度中に現状分析し増床の可能性を検討します。
新型インフルエンザ対策について、緊急時に備え区民に十分な準備を促し情報提供を、
周知啓発に努めます。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。今度は補正予算を組み、妊婦健診14回無料など支援を、日本共産党練馬区議団鎌田百合子の質問です。学校などの耐震化について、校舎と体育館の耐震化の前倒し実施を、
現行計画達成に全力を注ぎます。
工事費の区負担は1割以内を国・東京都へ求めよ、
今後の動向を見守ります。
利用しやすい民間建築物の耐震化事業を
周知に努力します。
区民生活について、練馬区に年金相談窓口開設を。
相談対応はできませんが、準備すべき事項を説明しています。
同例母子加算の復活を求めよ。
考えていません。
生活保護費国庫負担の引き上げを求めよ。通院移送費の削減通知は撤回を求めよ。
国庫負担割合の維持を要望します。国の通知を踏まえ適正に実施します。
児童扶養手当削減に反対を。
自立支援には必要な改正と考えます。
父子家庭にも手当支給求めよ。
一定所得以下は都の児童育成手当に該当すると周知します。
児童育成手当や医療費助成などの拡充を。
充実に努めます。
子育て支援について、補正予算を組み妊婦健診を14回無料に。
拡充すべき時期に来ていると考えます。
助産所にも適用を。
早期実現に努力します。
区立保育園の新増設で待機児を解消し、運営は直営で。
定員再見直しの検討に着手しています。委託で効率化を図ります。
保育室利用の保護者へ助成を
検討します。
認証保育所の実態調査と利用者アンケート調査を。
毎月の報告と立ち入り検査で把握に努力します。
保育水準を引き上げるため、光が丘第8保育園を直営に戻せ。また、豊玉第2保育園などを含む16園の委託計画撤回を。
考えていません。
緊急に学童クラブ新増設を。校内への移設も含め、すべて直営で。
定員の再算定などで待機児解消に努力します。委託化は拡大します。
全児童対策事業は練馬区の公的責任強化を。
安全安心な居場所の確保に努力します。
教育について、学校統合準備会は子どもたちや保護者、現場職員の意見を組み上げよ。
取り上げ方などを協議します。校長などが学校の代表と考えます。
練馬区で実施した学校選択制アンケート結果の全面公表を
広く公表します。
中村南スポーツ交流センターのプールの安全管理に公的責任を。
指定管理者選定委員会で精査します。開館後はモニタリングで徹底を図ります。
まちづくりについて、外観は地域 PI で必要性そのものの議論を行え、
構想を計画段階から十分に議論したと考えます。
公共交通空白地域改善検討会は住民主体、住民参加で行え、
幅広い区民の意見要望を踏まえ交通利便性の向上に努めます。
日本共産党練馬区議団鎌田百合子の質問でした。次は公の役割を確認し委託計画の見直しを。生活者ネットワーク菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、経費節減目的の民間委託が雇用環境を悪化させサービス低下を招くとの認識はあるか。
勤務条件などに法令遵守を義務付け、サービス確保のための指導監督に努力します。
後契約の公的責任に関する規定が必要では。
企業内の労使間の問題に練馬区は関われません。国の動向を注視します。
現基本構想の憲法を生かす、人権の尊重、平和、住民自治の確立は引き継ぐべき、
当然に踏まえるべき根本的理念と考えます。
現基本構想の住民自治、区民参加を重視していないのか。
住民自治は着実に進展していると考えます。
後期高齢者医療制度について、保険料の増えた区民が多いが実態把握と対応は。
国民健康保険とほぼ変わらないと考えます。
保険料は上がり、暮らしはますます厳しくなるが、所見は。
保険料は適正な水準になるよう努めます。
介護保険制度について、慢性的な人材不足、事業所の閉鎖など、練馬区は介護労働の実態を把握しているか、その対策は。
事業者連絡会などを通じ把握しています。国に介護報酬などの見直しを要望する予定です。
24時間在宅介護は高額の負担を強いられる。 練馬区独自の支援を考えているか、
保険内の給付で済むケアプランを立ててもらう必要があると考えます。
廃プラスチックについて、ゴミ新聞別の説明会ではプラスチック焼却のリスクとコストを明らかにし、情報を共有すべき。
清掃工場における処理状況も説明しています。
すべてのプラスチックを資源化する予定は、
手法が確立されていないなどの理由から可燃ごみとしてサーマルリサイクルします。
中高生の居場所について、光が丘仲良し児童館の中高生居場所づくり事業の検証は、
成果は十分上がっていますが、利用状況を見極める必要があると考えます。
旧杉並のような中高生の自主運営についての考えは、
個々の事業への参加促進が第一と考えます。
青少年館も含め中高生の居場所を練馬区内全域に広げる構想を持て、
検証を進め、あり方を検討します。
小中一貫教育校について、設置ありきではなく全小中学校での連携の充実を優先すべき。
小中連携教育の意義をさらに深め、教育現場での創意工夫を一層引き出すことを期待します。
少人数学級や副担任制などが必要。小中一貫教育校一校の設置は差別感を生み、公教育における機会均等に反するのではないか。
成果は練馬区立学校総体の質的向上に反映されると考えます。
生活者ネットワーク、菊池康江の質問でした。
癖を問う一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。